夏になってから出かけようと思うと選択肢が非常に少なくなったなと思って、なんか長距離を屋外を移動するっていうのはなるべく避けたいで、朝一に出かけられればまだそういうこともできなくもないんだけど、いや私こないださ、あの上野にある忍ばずの池っていう池があるんですけど、そこにハスが咲いてるんですね。ハスってあのレンコンってあるじゃないですか。レンコンって根っこなんですよね。根っこにできてるコブみたいなものなので、そこから長い茎が伸びててでかい葉っぱがあってピンク色のお花が咲いてるみたいなのがハスなんですよね。で池に咲いてるんですよ。だから忍ばずの池の中にもう所狭しとハスがあって、でハスって朝しか咲かないのよね。でなんかね、お花の寿命自体も4日間とかで非常に短いみたいなので、咲くときにポンって音がするんだってね。ポンって音がするハス見たいなと思って行ってきたんだけど、あのちなみに全然ポンって音がするの聞けなかったです。あとなんだ、どこに花が咲いてんのかなとかあんま分かってなくて、ああここに咲いてるんだって思ったら、もう結構時間がね、あの8時とかでだいたい咲き切っちゃった後みたいで、だから6時とか7時とか少し早い時間に行って、まあ、その日が出てきてしばらくするとまた閉じちゃうんだって。だから朝になるとポンって言って咲いて閉じて、で4日目には咲きっぱなしになってその後散っちゃうんですって。なかなか儚い花だなと思ったんだけど、ただなんかその話だけ聞くと儚い感じするけど、人間の頭ぐらいのサイズあるんですよね。でなんか、ラフレシアとかみたいな食虫植物みたいなニュアンスも若干あるんですよね。でもね、多分あの仏様あのが描かれている絵とかだと仏様が乗ってたりするから、割とこう仏教のなんていうんですかね、儀式とかに使われる花なんじゃねえかなって思うんですけど、あのお盆とかにお墓参りとかに行くときに落雁、お供え用の落雁とかをさ買ったりさ、お家にお仏壇がある人はお仏壇に落雁を備えたりすると思うんだけど、落雁の中に蓮をかたどったものがあると思うんですよね。だからまあそのね、蓮を見に行ってきたんですよね。で気温の話がしたかったの、蓮の話じゃなくて。で朝7時ぐらいに行ったんですよね。でまあ暑いけど耐えられなくない気温だなって思ったのよね。でもね、8時を過ぎたあたりから、あこれはこのまま外にいたらなかなか厳しい気温だなというふうに思いましたし、あとそこからね電車を乗り継いで家に帰ったんですけど、家の周辺を歩いていたら、あなるほど、日が出てくるとこうアスファルトが熱されて、でその熱されたアスファルトの熱気とあと日差しの温度でなんかこうダブルでこう暑さを感じるんだなと思って、でそれが起こるのがもう9時とか10時くらいからなんですよね。ずいぶん早い。だからお休みの日も早めに起きて行動しないといけないのかもしれない。暑さをあんまり感じたくなかったら、体に暑さによるダメージを蓄積したくなかったら、朝早く行動しなきゃいけねえんだなと思って。まあそれはね、反省部分ね。だから涼しい場所にしか行きたくないわけですよ。そうすると、おのずと行ける場所が限られてくる。美術館とか、映画館とか、プラネタリウムとか、水族館とか、結構あるね。で、ここでもう一つ大事になってくるのが、そんなに混んでいない場所に行きたい。激込みのところにはあんまり行きたくない。だ難しいよね。今ね、2024年の8月なんですけど、8月って子供たちが夏休みじゃないですか。あと大学生とかもね、夏休みを取ってると思うんですけど、そうするとさ、8月の土日ってやっぱりどこに行っても混むんだよね。あの、大人たちは普通に今働いていて、でも子供たちがお休みっていう風になるとさ、土日にやっぱどっか連れてくみたいな話になったりするんでしょうね。この間葛西臨海水族園行ったらさ、べらぼうに混んでて、なんかちっちゃい水槽とか全然見られなくてね。だからね、このお休みもどこか行こうかなと思って、映画ね、もうちょっと遠出してもいいかなと思って調べていたらですね、栃木県に大谷資料館 というところがあるらしくて、確かね関東博物館とかで検索したかな。大谷資料館ってなんだろうと思って見てみたらですね、なんか石の採掘場の跡地をこう開放して人が見られるようにしてるみたいで、で、まあ、その地下の方にね階段を降りてこう下っていくんだけど、その中にこう石でできている広大なエリアがあって、その中の気温が13度なんだって。13度と思ってなんかその涼しいところになるべく行きたいっていう一心で、まあ、探してたんですけどね、13度って冷房の設定温度より低いじゃんね、行きたいと思ってちょっと家族で行ってきたので、今日はその感想を話していきたいと思います。深夜の暇つぶし油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦のメッシオが楽しく喋ったり唐突にうなしくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のともにいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。大谷資料館は栃木県の宇都宮にあります。ちょっとねこう山の方に行くんですけど、まあ車で行った方がいいのかなという感じはありましたね。多分ね駅前からバス出てるっぽかったけど、少し辺鄙なところにありました。近づいていくとね、なんかこう石の崖みたいなのがあって、そこがね四角くくり抜かれてるのがね見えるんですよね。だからなんだろう、何地層が全部石ってことと私は思ったんだけど、あんまりねその辺に詳しくなくてね。でまあその地下に入っていくんだけど、大人が確か800円とかだったかな。まあ、安いよね。ただそこに行くまでに、まあ、ある程度の交通費がかかったりするので、その辺も込みで考えると、まあ、そんな特別めちゃめちゃ安いっていうことではないのかもしれないけど、なんかね、その、降りていく場所の近くに、ちょっとこう、おしゃれな感じのホットドッグとか、あと、日光の天然氷で作るかき氷とか、まあカフェラテとかね、そういうの出してるみたいなおしゃれなお店があって、なんかショップの中に、その、石ラスク、本当の石ではないんだけど、その採掘場だ、なので、採掘する石の形にちょっとこう似せた感じのラスクが売ってたりとか、あとそこでね、採掘された石で作られている、まあ、コースターとか、なんかこう石グッズが結構売ってましたね。カエルの置物とか、なんでカエルだったのかちょっとわかんないけど、まあそういうところで休憩したりとかもできるんですけど、まあ我々はですね休憩とか特にせずにですね早速中に入っていったんですけど、なんか階段をね降りていくんだけど、階段の途中で、あ、ここから明確に涼しくなったっていうタイミングがあって、なんか不思議でしたね。本当にそこで冷蔵庫バッて開けたみたいな感じのヒヤッっていう感じが来てですね、だからそこから先はずっと涼しかったですね。今日もね気温が多分30度以上35度とかあったのかな。だからもう車に乗って移動してたんだけど、車から外に出るともうすごいんですよ。サウナみたいな、外がサウナみたいな状態なので、そこから冷蔵庫の中に入る感じすごいね。うわー涼しい、気持ちいいっていう感じがすごくありました。まあ、そのままこう石をねこう削って作った階段をねどんどん降りていくんですけど、校内は少しこう、ジメッとしてましたね。全体的にしっとりしてました。いろんなところにこう水が溜まっていて、で天井からもねたまにこう水が滴ってくる感じがあって、それが急にねこう頭頂部にピチョッと落ちてきてびっくりしたりとかもあったんですけど、まあ、そのまま下っていって、階段を降り切ったところにある程度広いエリアがあって、まあ、そこをねいろいろ見学できましたね。まあ、ここをなんでしょう、こういう風に石を切りましたっていうのが壁にねこう印がついていたりとかして、でこう石がね層になってるんだけど、ちょっとね時々こう茶色いこう水玉模様みたいのが入ってる石があって、そこはね味噌と呼ばれる層なんですって。あんまりよろしくない層だからね、なんだろうな、 こう層によって質がやっぱり石の質が違うみたいで、ちょっとね薄暗かったから全部きちんと見れなかったんだけど、あそうなんだと思って面白かったです。あの全然あの今あの受けを狙ったとかではなくて、あの層になってるんだそうなんだってもう、まあね、思ったりとかもしましたね。でまあその一番下のねエリアを大体見て回ったんですけど、奥の方に写真撮ってくれる場所があって、まあだからあれだよね、その石切り場の中にその写真屋さんがいて写真撮ってくれて、で無料で写真くれるんですって。親切じゃんと思って、で台紙に貼ってあるでっかい写真が欲しい場合は1000円払ってください、1000円払ってくれたらデジタルデータもあげますみたいな感じで、あーふーんと思って、まあ、無料でもらえるならいいかと思って写真をね撮ってもらったりとかしたんですけど、出来上がった写真を、まあ、その採石場の中から出て外でねこう見せてもらうんだけど、結構ね後ろの方が暗くてどこで写真を撮ったのかいまいちわからない感じだったので、うん、まあまあまあこういうものなんだろうと思って夫と一緒にねそういう写真を撮ったりとかもしましたね。なんかもうとにかく中が涼しいのが良かった。なんかその採掘場の中が割とこう映画とかドラマとかあと特撮ものとかの撮影でねかなり頻繁に使われてるらしいんだけど、そういう写真が飾られてるエリアがあったりとか、あとどこだ北欧の方の歌手のエンヤっているじゃないですか。エンヤがそこでこうなんかテレビ番組用に歌ったりとか、あと車の CM 撮影してたりとかも結構している場所らしくて、いや面白かったですね。いやあのよかったら栃木県宇都宮の大谷資料館皆さんも行ってみてください。梅塩でした。おやすみなさい。